おはようございます。なんかそこら辺が空いてますよ。なんか気がする。さて、先週に続きまして、ヤロボアム王の神に背いて行った歴史、姿を通して、私たちの歩みが何であるべきかを、この列王記の記者は私たちに教えています。特にこの14章は、この14章からって言ったらいいんでしょうか、面白いんですが、このヤロボアムがどういう晩年を迎えてどのように死んだかをこう述べていきます。で、この14章の最後の方なんですが、先ほど20節まで読んでいただきましたが、今度は21節から、今度は南王国ユダのこのレハビアムのことが載っています。列王記の記者はこういうことを言ってをしていたんじゃないでしょうか。南王国ユダと、そしてそこから分かれてヤロブアムが王となって作った北王国、その二つの王国を並行して記録していく。互いに交互にですね。その都度その都度。で、そういうふうにして二つの王国を比較しているんです。で、どういうふうに、どうしてかっていうと、南王国ユダは神が命令し、神が建てた神殿で、そして神が任命した祭司をもって神を礼拝するという。そういう、神との関係においてその歩みをずっと保っていきます。確かに不信仰になったり、または他の神々に一時心を移したりということはありますけれども、しかしその自分たちの誠の神は誰なのかということはずっと引き続いて南王国ユダは保っていきます。しかし北王国イスラエルはヤロブアム王によって、もう始まりから何かっていうと、ヤロブアム王自身が金の格子を作って、これをというふうに神ならぬものを拝むように進めて国が始まります。その結末なんです。その経過と結末が、この列王記の記者は二つを交互にその都度繰り返してって言うんでしょうか、取り返し回話していくことによって、神によってで建てられた国とそうでない国との違いっていうのがこう明らかにされていく、そういう意図があったんじゃないかなというふうに思います。どんなにこの南王国ユダが神様の前に不信仰に陥ったり、またはその神様の命令に不従順であったりしたとしても、根本的に神によって建てられ、そして建てた神に対して常に悔い改めるということが起こっていきます。しかし北王国イスラエルはヤロブアム王によって建てられたあの金の子牛の神殿で悔い改めるということが起こらないんです。なぜならば自分の欲望を、自分の政治的判断を神としたからです。ですから悔い改めて立ち返るという場所がないんです。ですから北王国イスラエルのは立ち返るということ、悔い改めるということを全くこう忘れていってしまう、立ち返るところを持たない、そういう民のとの違いというのが、この両方を並行して記録していくことによって、この列王記の記者は明らかにしている、そんなふうに思えてならないわけであります。そこでまずこの14章の前半の1節から20節までは、あのヤロブアム王のその姿勢、姿というもの、王としての資質、姿勢というものがこの描かれていきます。結局北王国イスラエルの初代の王ヤロブアムの治世は、そのように始まりから神様から離れる、そういう基盤で国家が成り立っていきます。でそのために再三再四、神様は 預言者等を送り、また様々な出来事を通して悔い改めの機会を提供していきます。しかし結論的に言えば、このヤロブアム王は13章の33節で言うように、このことがあって後もヤロブアムは悪い道から立ち返ることをもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にしたというふうに言っています。このことがあってもヤロブアムは悪い道から立ち返ることをしなかったっていうのが結論ですよね。で、この後さらに神様はヤロブアムに対して悔い改めの機会を提供します。それが14章のこの自分の息子アビアの病気という出来事であります。これは非常に重い病気だったと想像されます。で、その時は何かというと、こう言っていますが、この頃と言っています。ですから先ほどの神の人が使わされたあの出来事、それが起こった頃です。ついさっき神の人が来て、そしてこの神殿は偽りだ、神に帰れと警告をした。そして神の人自身が神の命令に従わなかったがゆえに裁きを受ける。たとえどんなものであっても、かつて良いことをしたということが免罪符にはならない。今神に仕えるかどうかということが神様の前に問われていることをまざまざと見せつけられます。それを受けた後でもう、その頃ですよね、そういったことが起こった頃だから、神様が北王国イスラエルを悔い改めに導こうとして、次から次へといろんな出来事を通してそれを迫っていく。でもそういうふうに受け止めることのできる人とできない人がいます。で、ヤロブアム王はどうだったかというと、それを神の悔い改めへの時というふうには受け止めることのできなかった王であります。じゃあこのヤロブアム王は自分の最愛の息子がこう重い病気になったということに対して、彼はじゃあ金の子牛を作ったんです、自分たちの神として。ならばそこに仕えている祭司のところに行って、そして癒してもらうように頼めばいいんですが、しかしヤロブアム王自身が、金の子牛を作った王自身がそれが偽物であることを知っていたんでしょうね。そこは何の役にも立たないということを知っていたんでしょう。なぜなら人々の心をただ南王国ユダに向かわせないため、そこから人々の心をこっちに引っ張るため、自分たちの方に気を引くためだけに作ったものだからです。ですからヤロブアム王は自分の息子が病気の時に自分の妻に言うんです。何かというと、変装してヤロブアムの妻だと悟られないようにして城へ行ってくれ、そこには私がこの民の王となることを私に告げて預言者アヒアがいる。パン10個と菓子数個、それに蜜の瓶を持って彼のところへ行ってくれ。彼は子供がどうなるかを教えてくれるだろうと言っています。で、このところで私2つほど大きな問題を見るのであります。何かというと、ここでまずヤロブアムは自分の奥さんに、自分の子供のことであるにもかかわらず変装させて、まるで自分のことではないかのように装って、そしてこの預言者アヒアのところに送るわけです。それともう一つ問題でヤロブアム王の心をこう押し量るんです。なぜかというと、どうなるかを教えてくれるだろう。本当にどうなるかってことを知りたいんですか。ヤロブアム王は自分の子ですよね。 その子が重病になっていて、いつ死ぬかもしれないというその中で、アビアを助けてほしいっていうのが本来の気持ちじゃないでしょうか。だけども、その気持ちをそのまんま、この問うことをしない。どうなるか教えてくれるだろう。いや、どうなるかっていうことじゃなくて、治してほしいっていうふうに、実は願いたいわけでしょ。だけども、このヤロブアム王は、それができない。なんでですか？なんででしょう？まず、この、北王国イスラエルは、長く続く王国となる可能性もあったんです。なぜならば、この8節でも言ってますけれども、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは私のダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなうことだけを行った。だから、11章でも言ってるんですが、預言者アヒアは、このヤロブアム王に言うんです。あなたがそのダビデのように、ただ神にのみ使えるならば、あなたの王国もあなたの家族もずっと永遠にそれを祝福されると言っている。ですから基本的にはヤロブアム王は神様の前に祝福をされた、祝福された王国を建て、祝福されたその家族としてその王朝を維持することさえできたんです。だけど、そのことを知っていながら、あえて、ヤロブアム王は、それをしなかった。で、ここで大きな問題があります。金の格子を立てて、そして人々の心を、宗教心を、この南王国ユダ、エルサレムから引き離すという、信仰的な問題と、信仰の問題と、北王国イスラエルが国家として成り立つというこの問題、自分が北王国イスラエルの王であるということ、そのことを別個に考えているんです。神の民である北王国イスラエルの王であるということと、この神の民を導く神に対して誠実に忠実に仕えるという、そういう王でなければならないということは本来一つのはずなんです。だけど、このヤロブアム王がしたことは、それを別個にしたんです。神様に対して自分は不忠実であって、いや、その神を捨てたとしても、自分は北王国イスラエルの神の民の王であると考えるわけです。本来、神の民の王であるということと、その王が、神に対して忠実であるということは一つでなければならない。いや、一つであるんです。それはちょうどこれと同じですよ。牧師が、この教会の牧師である私が、神に対して不信仰になり、背信をしていながら牧師であり続けることができます？できないでしょ。ヤロブアム王はそういうことができると考え、全くそれと同じで。そして、ヤロブアム王自身は、そのことで非常に後ろめたい。そのことのゆえに、妻に、その自分の王の妻であるということ、いや、むしろ重病である、このアビアの母親であるということ、そのことを、この、隠すんですね。で、隠すっていうことは、預言者アヒアの前に自分を隠すっていうことはどういうことでしょう。神の前に自分を隠すっていうことなんですよ。預言者の前に自分を偽って隠して出るということは、神の前に自分を偽って出るということと同じであります。そしてまた問題なのは、隠せると思っていることなんです。神の前に自分を偽り、隠し、そして騙し仰せると考えていること自体、これはまさにヤロブアム王自身の中に神に対する信仰が全く 外れてしまっている。じゃあなぜヤロブアムはアヒアにそのことを頼んだんでしょうか。信仰がない。どちらもない。ただこれを言えます。このヤロブアムはこのアヒアに対してはどうかというと、ヤロブアムはこのアヒアの予言によって北王国イスラエルの王となるというふうに予言されて、実際その通りになったわけです。そうするとヤロブアム王は、私なんかもそうなんですが、アヒアは神の人である、だってその通りになったんですから、だから神の人であり、なおかつ大切なことはここなんです。自分にとって都合のいい予言をしてくれたんです。ですからヤロブアムは、この預言者アヒアは自分の味方だと、そう思ったんじゃないでしょうか。少なくとも自分の側に立って、自分のこの願っていることを伝えてくれ、言ってくれる、そういう預言者だというふうに考えていたんじゃない。つまり自分にとって都合のいいことを言ってくれる、慰めてくれる、そういう存在としてもしかしたら期待したのではないでしょうか。しかしそこにまた大きな問題があります。預言者というのは、このヤロブアム王が好きだからとか、ヤロブアム王と自分とは昔から親しい仲だからとか、そういうことでアヒアがヤロブアム王に対して、あなたに十二部族のうちの十部族が分け与えられて、あなたは王となるよというふうに言ったわけではありません。神がそのように命令され、そのように伝えるように言われたから、だからヤロブアム王に言ったのであって、ヤロブアム王との個人的な感情、好き嫌いだとか、そういったことで語ったわけではありません。神が語りたい、語れと言ったことを語るのが預言者です。たとえそれがどんなに辛いことであってもです。そしてそれがどんなに、ヤロブアムの心を傷つけ、また失望させるものであったとしても、神が語るならばそれを語らなければなりません。そしてまた、そういう預言者でなければ実は何の意味もないんです。そしてまた、そうでなければ聞きに行く必要も全くないんです。何の価値もない預言者になってしまいます。そこでこのアヒアはこのヤロブアムの妻に語ります。これは悲惨なことであります。このアビアは死ぬという話であります。いや、アビアが死ぬだけではありません。ヤロブアムの王家も、そして民も徹底的に滅ぼされるということを言っています。で、なぜかというと、旧説で、ところがあなたはこれまでの誰よりも悪いことをし、言って自分のために他の神々と鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、私をあなたの後ろに伏せ去った。つまり偶像を作るということ、つまり誠の神以外のものを作り信頼するってことは、誠の神を後ろに捨て去るっていうことなんだ。つまりもう過去のものとしちゃうんです。かつてこうだったっていうことにして、今どうするかっていう問題ではなくなってしまう。それを後ろに捨て去るっていうと面白いですね。過去のものとしちゃうんですね。ですから私たちも、かつてこうだった、かつてこうしたということで、ではなくて、今どうか、これからどうかっていうことが問われるんじゃないでしょうかね。ところが私たちは、今の問題が起こって、いろんなことが、悩みや悲しみが起こりますと、私たちはややもすると、その信仰というものは、過去に追いやってしまって、そして、今は神様のこの真実な言葉を求めるよりも、人間的な、そういったものを求めるということが、ヤロブアムのしたことであります。慰めを求めるということが、 ヤロブアムのしたことであります。でそれは信仰を過去に後ろに追いやってしまう。そしてその結果10節、だから見よ、私はヤロブアムの家に災いをもたらす。ヤロブアムに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでイスラエルにおいて立ち滅ぼし、糞を残らず焼き去るようにヤロブアムの家の後を覗き去る。この糞を残らず焼き去るっていうのは何かというと、当時ね、動物の糞が燃料になったようです。ものを焼き、それはよく使われますよね。でそれがやこの残らず焼き去るというのが全く灰になるということです。徹底的に滅びることをここでは言われているところであります。そしてその悲惨さというのは何かというのを言うと、ヤロブアムに属する者は決して幸いな死を迎えることはできない。ただ単に死ぬだけじゃなくて幸いな死を迎えることができないというのであります。でこのようにヨゲ者アヒアは神の言葉でありますから、お告げですから、たとえヤロブアムとその家族が悲しもうとそれを伝えます。しかもヤロブアム王の罪の結果だということをはっきりと宣言いたします。で先ほど言いましたように、もう一つの問題は隠したということと、そのまんま生かしてくれるようにと積極的に求めることができなかったということの、このヤロブアムの心境であります。でこれは非常につらいことであります。自分の本当の求めをね、神の前に出せない、これほど悲惨なことはないだろうと思います。私たちの慰めってのは何でしょうか。神様の前に出て祈るときに、自分を隠しながら、本心を隠しながら神の前に綺麗事の祈りをしたからといって、そこに私たちに平安が与えられるでしょうか。私たちは本当に心から自分の本心を神に向かって祈ることができないほどに神様とよそよそしくなっているんでしょうか。キリストが私たちの罪のために死んでくださって、神との前に大胆に出ることが許されている、そういう関係にされた恵みというものを自らが失って捨て去っていないでしょうか。そんな問いかけがなされるのであります。そしてこの時に亡くなった人物がヤロブアムの子アビアだと言っています。でこのヤロブアムアビアの息子、ヤロブアムの子アビア、このアビアはどんな人物だったかというふうに言いますと、このアビアは秋谷に言わせますと、ですね、ごめんなさい、ちょっと迷ってしまいました。こういうふうに言っていますよね。ちょっとごめんなさい、ちょっと。主のこの心にかなうものであったというふうに、アビアについては語られているところがあります。ですね、ごめんなさい、ちょっとその箇所、あ、そうですね、ありがとうございます。はい、13節で、イスラエルのすべてがその子のために痛み悲しんで葬りましょう。ヤロブアムの家のもので墓に葬られるのは彼だけでしょう。ヤロブアムの家で彼はイスラエルの神、 主の御心にかなっていたからですとこう言っています。主の御心にかなっていた、なぜアビアが死ぬんでしょうか。普通は逆でしょ。で、私はここに、これは私の考えだけかもしれませんけれども、あのヤロブアムのあの偶像と、そして金の子牛を作る、そして偽りの祭司たちを立てていくという、まさに背信の国において、この13節のヤロブアムの子アビアは主の御心にかなう唯一の人物であったとすると、そういう国において生きることができない人物だったということを言ってんじゃないでしょうか。神は神の御心にかなうものを取り上げることによって、ヤロブアム王に対して、この国がどんなにひどい国となっているか、これを明らかに警告されたのではないでしょうか。そう、あの神の御心にかなった人物が生きられない国にしたのは誰ですか。誰を隠そう、その父親であるヤロブアム王の罪であります。私たちは罪の大きさということを非常にこう軽く考えてしまう。現代はそれが非常に当然のように、その罪の問題が軽んじられているのではないでしょうか。それに対して本当に警告を与えるこの出来事が、まさにこの出来事だと、ヤロブアム王とアビアに起こった出来事ではないでしょうか。そして16節でさらにこう言います。ヤロブアムが自分で犯した罪と、彼がイスラエルに犯させた罪のために、主はイスラエルを捨てられるのです。ヤロブアムの罪の大きさというのは、自分自身の罪だけではなくて、彼がイスラエルに犯させた罪だと明確に言います。ですから神の民を治める王が、神の前に不信仰であったり不誠実であったり、神のお言葉をあのアヒアのように歪めることを願うならば、アヒアの言ったあの預言者のように正直に神の言葉を受け入れるのではなくて、その歪めた自分に都合のいい言葉を聞いて、そして国を国家として保とうとするとするならば、それは偽りを持ってでもなすことができるとするならば、それはイスラエルに犯させたヤロブアム王の罪の大きさということを私たちは知らされるのであります。そして神の裁きは決定的になります。その始まりが何かというと、あのヤロブアムの妻が17節です。この家の敷居に来た時にその子供が死んだという悲劇であります。そこは終わりではなくて、北王国イスラエルとまたヤロブアム王朝の滅びの始まりであります。まさにアヒアが言った通り、それは実現いたします。で、ここでは今から神のお言葉が実現するということを強調している言葉であります。ですからここのところでは、実際には原文ではこうなるんだそうです。18節ですが、17節で、ごめんなさい、17節でこういうふうになるんだそうです。 ヤロブアムの妻は立ち去ってティルツアに着いた。彼女が家の敷居に来た時、その子供は死んだになっていますが、彼女は帰った、息子は死んだという、非常に単純ですがこれは強い言い方のようです。つまり始まりです。神の言葉が実現する、その始まりっていうことを強調した言葉のようであります。そしてこの北王国イスラエルの滅亡が始まってまいります。そしてその最後がこうあります。ヤロブアム19節20節、ヤロブアムのその他の業績、彼がいかに戦い、いかに治めたかは、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。ヤロブアムが王であった期間は22年であった。彼は先祖たちと共に眠り、その子、ナダブが代わって王となった。ですから、アビアだけが子供ではなかったわけです。この、ナダブという子供もいたわけです、王子が。だけども、アビアにの死というものが起こるわけですが、その結論の中で、この列王記の記者は、こうして、この北王国イスラエルとヤロブアム王朝に対する神の裁きは始まったと語り、そして、ヤロブアム王が、ヤロブアム王になって210年後、すなわち紀元前931年に北王国は、731年ごめんなさい、に滅亡していきます。ヤロブアムのこの22年間にわたる業績が19節と20節で語られています。しかし、大切なことは、今どうにかなるとか、今保ちさえすればいいということではなくて、ヤロブアム王の失敗というの、問題というのは、これは、あのアヒアに対して、自分の息子がどうなるかということを今聞きたい。しかも神の前に自分を偽って出て、そして様子、その事実だけを知りたい。そういう、この、その場しのぎなんです。神の前に、私たちキリスト者っていうのは、アヒアも、預言者アヒアもそうですが、私たち今どうかということ、これも大切なことなんです。しかし私たちはそれだけではなくて、この神が私たちにどう生きること、これから何を目標にして生きていくように言っているのかというところに、いつも目をある意味で向けていかなければならない。ある説教者がこう言ってました。この20世紀の初頭にですね、混乱が非常に、世界中で、第一次世界大戦、第二次世界大戦という戦争、大きな大戦が起こりました。で、その時に、その期間、人々は、この教会も置いてです。この、時事問題、その時の世界の情勢だとか、そういった問題が、教会でも取り上げられて、そしてそれが盛んに説教される。そうすると、一時的に人気を博するんだそうです。今の時代どうか。今で言えば、この東日本大震災について教会がずっと取り上げていく。ちょっと前ですと靖国神社の問題がありました。でもっとその前に行きますと、三日化闘争だとか、沖縄返還協定だとか、そういう問題があって、教会がそのためにそのことに取り掛かって、非常に荒れた時代がありました。しかし、その中で、そういう中で、残った教会、守られた教会っていうのは、その時には人気がなかったように思えますけれども、神の言葉をただ淡々とひたすら説き続けた、話し続けた教会が守られたというふうに言われます。それは、今の問題ということ以前に、神が、私たちに対して何を語り続けているかという、私たちの目線っていうのは神の言葉、永遠に変わらない神の言葉にいつも目線を見続ける。その時に、 その教会は守られていく。このヤロブアム王がしたこともそうです。いつも神が約束し、神が命令した、そこに立ち続ける。それが今時々には確かにヤロブアム王にとっては人々がエルサレムに行ってしまうんじゃないかという困難や危険を感じたかもしれません。だからといって金の格子を作って偽りの信仰に人々を導いていいということにはならない。だけどもヤロブアム王は一時しのぎにそれをするんです。その結果永遠に変わらない神の言葉に反するんです。そういうこの私たちの視点というものをいつも変わらない、永遠に変わらない神の言葉に目を見続けるのか、今の出来事にあたふたしてそれを取り繕うという行動のために神の御心にから離れた、そういう対策を立てていくのか、そこに問題が起こってくる。ヤロブアム王がしたことはそのような、ある意味ではある人はこんなこと言っても、自転車商業の国政っていう、そんな言い方をした仲介者がいましたけれども、やはりまさにそういう姿で揺れ動いてしまう。そして神の前に自分をさらけ出して神と親しく交わるということができなくしてしまっている、その信仰のあり方、これが実はヤロブアムの悲惨さなんですよね。ヤロブアムの苦しさなんです。で、私たちキリスト者はどんなに私たちは罪を犯したとしても、イエス・キリストの十字架の上にあがなわれ許されているものだということを忘れてはいけないだろうと思います。私たちも失敗をします。時には神様に逆らいますし、また神様に対して不信仰の念を抱いてしまいます。こんなものは神の前に出る資格はない、いやとてもじゃないけれども自分をさらけ出して神の前に出るなんてことはできない。なぜならば出たらば悔い改めが迫られるから。悔い改めが迫られた時に私たちはどうでしょう。許しがあるんですよね。イエス・キリストの十字架の贖いという許しがあるんです。ですから悔い改めることにおいて何も恐れる必要ないんです。私はそうです、主よ、あなたが指摘する通り私は罪深いものです。でも私はイエス・キリストの十字架の上に私はあなたに義と認められているものです。だから私はこのありのままを持ってさらけ出してあなたに願うんです。という祈りができるはずであります。それが神の民の姿です。悔い改めることを恐れる必要はありません。ヤロブアム王が隠れてアキアの前に出る。裸で出れば悔い改めが迫られる。そして悔い改めが迫られることは自分の存在そのもの、あり方そのものを変えなければならなくなってしまうという恐れがあったんじゃないでしょうかね。そうすると悔い改めを屈辱に感じる、また悔い改めてもどうにもならないというジレンマの中でヤロブアムがいたとするならば、自分を隠す、神の前に出ることのできない偽りの自分を持って神に自分のいいところだけ、自分の都合にいいところだけ得ようとする、これは神の前に隠し通せない、神を偽ることは決してできないという、神ご自身を軽んじている不信仰の姿そのものとなっていくんじゃないでしょうかね。でも私たちはそれをする必要はありません。私たちに許しがあるんです。私たちはどんなにこの自分の罪を指摘されて、また悔い改めを迫られたとしても、私たちには助け主がいるんです。ですからそのことにおいて私たちは飾る必要はありません。本当に心から神の前に私たちは悔い改め、そしてその許しを持って大胆に神様の前に自分の本当の願いを、祈りを告白し、そして出ることができるんじゃないですか。そうしたらどんなにか私ヤロブアムは平安だっただろうなと思うんです。こんなに偽装しなくたっていいんですもん。だって偽装して行ったらどうだったんですか。アヒアは盲目で年を取ってて見えなかったんですよね。偽装することも何も必要ない、するまでもないんです。それごとに実は私たちはヤロブアムが最大の知恵を持ってやったと思ったとしても、神の前に出るとなんとそれは愚かなことなんでしょうかね。そんなことをこう考えさせられる出来事であります。ヤロブアムはのこうは この後クーデターによってこの滅ぼされていきます。本当に短い儚いヤロブアム王朝であったことを覚えたときに、私たちはヤロブアムが本当にあのダビデのようにというあの変わらない神の約束、そこに立ち続けるならば、きっと北王国イスラエルはあのヤロブアム王朝の中で本当に祝福された王朝となっていったんじゃないかなというふうに思わされるのであります。私たちの歩みもどうでしょうかね。あの神の前に偽らなくても済む歩み、そういう立場に置かれているキリストの十字架の上に、そのことを忘れないで大胆に神の前に出ていきたいなというふうに思うのであります。一言になっています。愛する地なる神様、ひとときを感謝いたします。ヤロブアムの心情、私たちは本当に思い当たるところが多々ございます。神の前に素直に出ることがはばかられる、いやむしろ恐れる、そういう歩みであったヤロブアムのその悲しさを覚えます。しかし私たちはそんな悲しみを私たちは持つ必要はありません。過去の罪も、また今の罪も、これから犯すであろう罪も、イエス・キリストの贖いによって全て許され、そして私たちは神の前に義と認められるものとなっております。それゆえにどうぞ自らが守るのではなく、イエス・キリストが守ってくださり贖ってくださったことのゆえに、神の前に大胆に出て祈り求める、そんな歩みをどうぞ一人一人ができますように。キリストの贖いの豊かさをどうぞ私たちの心の地に豊かに教え導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。